はい、今アナウンスがあったように、この夏はですね、ニューホープジャパンでユースキャンプが開催されます。
So as we had in the announcements, this summer we will be having a youth camp.
そして今年は初の試みでキッズキャンプも開催されるんです。
And for the first time this year, we're also having a kids camp.
はい、ね、この夏も次世代の働き熱いんです。
And so the young generation is blazing this summer.
ニューホープには大切にしている価値観が9つあります。
So at New Hope we have 9 important values.
コアバリューと言っていますが、その9番目のコアバリューがこちらになります。
And we call it the core values, but the ninth one is this.
先に日本語で一緒に読みたいと思います。3、はい。私たちはキリストに完全に献身し、次の世代に福音を伝えることのできる将来のリーダーたちを見出し、彼らを訓練することが重要であると信じています。英語で。
Let's read it in English. We believe in identifying and training emerging leaders who are fully committed to Christ and who will reach their generation with the gospel.
私たちが大切にしていることの文化の一つが次世代なんですね。
And so one of the cultures that we treasure is the next generation.
次の世代を愛し、彼らに信仰を継承していくことを大切なミッションだと受け止めています。
And we find it is our important mission that we pass down the baton of faith to the younger generation.
もし皆さんがキッズチャーチやレゾネート中高生の働き、そしてフューズ次世代の働きに関わることを祈っているならば、ぜひ一緒に使いましょう。
So if you're praying to be a part of the kids church, Resonate, Fuse, and all the rest of the younger generation ministries, please come join us.
あなたが必要です。
Because we need you.
はい。でも、ニューホープ横浜は次世代だけじゃないんです、今盛り上がってんの。
But it's not just the younger generations that is on fire at New Hope.
実はね、おじさん、お父さん世代もめっちゃ盛り上がってるんです。
The daddies and the uncles are on fire too.
どれぐらい盛り上がっているか。
So、how much?
それは次週父の日の礼拝でメッセージをする清さんがいっぱい話してくれます。
We'll find out next week as we will be welcoming 清さん as our messenger.、
はい、楽しみにしていてください。
So please look forward to that.、はい、
今年の4月からはキッズチャーチに、まあ、年少さんになった3歳のね、3歳児が入ってきてね、すごく賑やかになってきました。
So at Kids Church, we have our new three-year-olds coming in from this April, and it's gotten very lively.
先日ね、教育会館に自動販売機あるでしょ？あれで、ジュースを欲しそうに見ている3歳の子供がいたんです。
So last week we were at 教育会館、education hall, and, you know, we have like a vending machine on the first floor, and there was a three-year-old looking up at the vending machine, looking like he wanted some juice.
シカノ家の一番末っ子のレイ君なんですね。
And that was レイ君 from the Shikano family.
あ、これちゃんと許可をもらって喋ってますから、皆さん。大丈夫ですよ。
No worries, I have permission from them.
彼がずっと狙っていたのはこちらのジュースなんです。
ね、And he was wanting that.
トロピカナのマルチビタミン。
トロピカナマルチビタミン。
3歳児がマルチビタミンを欲して。
This three-year-old is probably into vitamins.
でも子供は何が美味しいのかよく知ってるんですよね。
But yeah, kids know what's good, right?
彼の姿を見たお母さんのあやちゃんがいいよ買ってあげるよと自動販売機にお金を入れてくれました。
So his mom, Aya-chan, came and said, "Okay, I'll get one for you and put money in the vending machine."
そしてレイ君、レイポンはね、自分でボタンを押すと言って主張して自分でボタンを押したんです。
And レイ君 was like, "I want to push the button." So he went and pushed the button.
でもその瞬間、大人たちがみんな、あ！
But the next moment, all the adults were like,
なんとレイ君は一つ隣の全く違う飲み物のボタンを押しちゃった。
Because his pants slipped and he pushed the button right next to that one, which was a totally different drink.
願っていたのとは全く違う飲み物が落ちてきて、それを見てレイ君はもう、うわーって泣き崩れました。
So this totally different drink came down and he broke into tears.
けれどね、お母さんのやつは優しいから、もう一回買ってあげるからって言って自動販売機にお金入れたんです。
But his mom was nice, so she was like, "Oh, I'll get you. Don't worry, I'll still get you." And she put in another coin.
さあ、そのやってきたセカンドチャンス、レイ君どうしたと思いますか？
And here comes his second chance. What did レイ君 do?
こうやって、ママ押して、ママ押してってこうやって。
He turned around and was like, "Mommy, you push it."
僕押さないってこうやって。
I'm not gonna push it. You push it.
自分がさっき間違えたことをちゃんと学習しているんですね。
So he learned that he made a mistake.
痛い思いをしたことをちゃんと子供は試練を通して学んで成長するんですね。
So really, children are learning and growing through their mistakes and their trials.
私たち大人も同じですよね。
Same goes for us, grown-ups.
困難試練は辛いけれど、そこを通して成長することができます。
Struggles and trials are tough, but we are able to learn, grow, and mature from it.
今日はフェイシングシリーズの最終回になります。
So today is the final episode of our facing series.
ね、今日9回目は困難に立ち向かうというお話をします。
And this is our ninth chapter, but the title is facing difficulties.
困難が大好きな人。
Anyone love difficulties?
あ、誰も手を挙げないですね。
Nobody raises their hand?
まあ困難大歓迎という人は一人もいないですよね。
Yeah, probably no one welcomes difficulties into their lives.
僕は19歳の時にイエス様を信じました。
I came to Christ when I was 19.
教会に来始めた当時、僕の目にはですね、教会の人たちがとにかく明るそうで、もう本当に幸せそうに見えたんです。
So when I first came to church, everyone at church looked happy and joyful.
そしてね、なんでみんなこんな笑顔であったかいんだろうと思ってました。
And I thought, why are these people always smiling and they're so warm and welcoming?
若い僕は何も知らないからね、みんな悩みないんだろうなと思ってたんです。
I was young, so I didn't know anything better, and I was like, oh, they probably don't have any, you know, tough times.
だから次第に僕は心のどこかで最初の頃イエス・キリストを信じたら毎日が幸せで苦しいことはないんじゃないかと思ってたんです。
And so at the beginning, well, I don't know, unconsciously probably, I came to think that maybe if I became Christian, there will be no more struggles in my life.
でもそんなことはなかったですね。
But that was not true.
イエス様を信じていても困難はやってきて苦しいことがあり試練があります。
Rough times still come even if we believe in Christ.
今日は困難がやってこないようにするっていうそういうなんか自己啓発的なお話じゃなくて誰にでもやってくる困難に直面した時にどう向き合うのかを聖書から一緒に学びたいと思います。
So today we're not gonna do some like self-development whatnot and learning how not to let difficulty come your way. But instead we're looking into the Bible to learn about what we can do when we face these struggles that will always come to each one of us.
今日のメッセージで取り上げる聖書の人物はイスラエルの民とモーセです。
So today we're looking at, the Israelites and Moses.
イスラエルの民はですね、旧約聖書を読むとエジプトの奴隷として430年間囚われの身でした。
So looking into the Bible, we know that the Israelites were enslaved in Egypt for about 430 years.
まあ長い月日の間彼らは苦しみ、痛んでいたんですね。
So for many, many years, they were in pain and agony.
この困難の中で絶望した彼らの叫び声を聞かれたのが神様でした。
But God heard their cries of pain.
神様はモーセをリーダーに立てたんですね。
And he put Moses as the leader.
そしてついにエジプトからイスラエルの民は脱出することができました。
And finally, the Israelites were able to leave Egypt.
今から一緒に読む聖書の箇所はですね、一つのこの大きなね、エジプトの奴隷というのを乗り越えたイスラエルの人たちが再び困難にぶつかったところのシーンです。
So the Bible verse that we're going to look into first today is where, the Israelites are able to escape Egypt and they overcome this big trial, but then a new trial comes their way.
出エジプト記の14章9節からを一緒に読みましょう。いいですか ?3。はい。エジプト人は彼らを追った。ファラオの戦車の馬も、騎兵も、軍勢も、ことごとくバールセフォンの前にあるピ・ハヒロテで海辺に宿営している彼らに追いついた。ファラオは間近に迫っていた。イスラエルの子らは目を上げた。すると、なんと、エジプト人が彼らの後ろに迫っているではないか。イスラエルの子らは大いに恐れて、主に向かって叫んだ。
So this is Exodus chapter 14, 9 to 10 in English.The Egyptians, all Pharaoh's horses and chariots, horsemen and troops, pursued the Israelites and overtook them as they camped by the sea near Pi Hahiroth, opposite Baal Zephon. As Pharaoh approached, the Israelites looked up, and there were the Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord.
奴隷生活からやっと解放されたこのイスラエルの民を追いかけてきた人たちがいたんですね。
So they were finally set free from their enslaved lives, but then the army was following them.
エジプトの王ファラオとその 軍隊でした。
They were the Egyptians in their army and Pharaoh leading it.
ほっとしていたのもつかの間、自分たちの後ろから怒り狂ったエジプトの王様たちが追いかけてきたんです。
They were probably, you know, relieved as they left, but then they turn around and they see these really angry army following them.
彼らはきっと、ヒーって、エジプト人だって、冷や汗者だったと思うんですね。
So they were probably breaking into a cold sweat, thinking, oh, the Egyptians are here.
まあ、なんだ、そんなのまた逃げればいいじゃんって思いますよね。
Well, we probably think, we'll just run away again.
でも彼らがいたところは、先ほどの聖書で、海辺と書いてありました。
But as we just read,It said they were by the sea.
つまり海辺、海の近くに宿営していたということな、テントしていたということなんですね。
And so basically they were camping by the sea.
だから逃げようとする先は海だったわけです。
So if they tried to run away, what was before them was the sea.
船がなければ渡れないような海を前にして、後ろからエジプトの怒り狂った王様とその軍隊が迫ってきていました。
So without a boat, they weren't going to be going anywhere with the sea right in front of them and right behind them, the Egyptian army were chasing after them.
やっとのことでこの奴隷生活から解放された彼らになんで再びこの困難がやってきたんでしょうか。
So they just got out of their enslaved lives and why is the struggle, trial coming again to them?
この出エジプト記の14章の一節を読むとその答えが書いてあります。
When we look at Exodus chapter 14, 1 to 2, here is the answer.
主はモーセに告げられた、イスラエルの子らに言え、引き返して、ミグドルと海の間にあるピ・ハヒロテに面したバールツェホンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。
Then the Lord said to Moses,Tell the Israelites to turn back and encamp near Pi Hahiroth between Migdol and the sea. They are to encamp by the sea directly opposite Baal Zephon.
主はモーセに告げられたとあるように、エジプトから脱出してきたばっかりのイスラエルのために引き返せと言われたのは他でもない神様だったんです。
So as it says right here, it said, Then the Lord said to Moses, So the Israelites, they were escaping and It was God who actually told them, no, turn back and encamp there.
せっかく脱出してきたのにもう一回戻れって。え、僕たちの脱出の仕方悪かったの？テイク2なの？って思うけど、そうじゃないんです。
So God is telling them, you know you left, but go back. And they're thinking, really? Did we do anything wrong? Is this like a take two?
神様は彼らをこの海辺の海の近くで宿営しなさいと命じました。
But no, God was telling them, He was ordering them to encamp by the sea.
つまり、エジプトの軍隊にこの追いかけられて、前方は海、そして後ろはエジプトの軍隊っていうその袋小路にイスラエルの民を誘導したのは神様だったんですね。
And so, right before them, there's a big sea. Right behind them, there's the Egyptian army. This situation, God was the very person that put them in this very situation.
まさか神様がわざと危険な困難に案内するなんて神様のミスじゃんって。
And we think, really? Did God make a mistake? Because this is a pretty dangerous situation.
いいえ、神様は困難を通して私たちに気づいてほしいことがあり、そこから学んでほしいことがあるからこそ、あえて困難な道へと私たちを導くことがあるんです。
But no, actually, God sometimes deliberately leads us to difficult situations because He wants us to learn something from that.
イスラエルの民はこの今回の困難を通して何を学んだんでしょうか?
And so what did the Israelites learn from this situation?
最初のメッセージポイント書き込んでください。
Please write in your first message point.
初めのポイントは、困難の中で自分の本当の姿が見えてくる。
The first point is we see our true selves in our difficulties.
困難の中で私たちは自分の本当の姿を見ることができます。
We see our true selves in our difficulties.
まあ困難だったり危機に直面すると私たちはすぐにどうにかしなくてはと何か行動を起こそうとしますね。
You know, when we face difficulties, the first thing we try to do is, hey, I have to do something, I have to try to do something, and we try to take action.
それは解決したいからです。
Because we want to fix it.
私たちは自分で何でも解決できるスーパーマンなんでしょうか?
But are we really Superman?
誰の力も助けもいらない。だって私はスーパーマンですからって人はいないですよね。
No one is probably here thinking, hey, no, I'm Superman and I don't need anyone's help.
けど私たちどこかで自分でこれを解決できると過信しているところがあります。
But actually, a lot of us are overestimating ourselves, thinking, no, maybe I can figure this out myself.
なぜなら人には迷惑をかけられない。自分で何とかしなくては、自分でこれぐらい乗り越えられなくてはかっこ悪い。自分で何でも乗り越えなくてはいけないと思っているところがないでしょうか。
Because we think, hey, we can't burden other people. I have to try to figure this out myself. If I can't do this, then people will think I'm a chicken or everything else.
神は人生でことあるごとに私たちをテストされます。
But God tests us. He brings tests to us.
試練、誘惑、試み、そういう言葉が聖書の中ではなんと200回以上も出てくるんです。
Words such as trials, struggles, temptations, they come out over 200 times in the Bible.
アブラハムもヤコブもダビデもみんな信仰のテストを受けました。
And so Abraham, Jacob, David, they all went through these God's tests.
ヨセフもルツもエステルもダニエルもテストされたんです。
Even Joseph, Ruth, Esther, Daniel, everyone was tested.
なぜ神はそんな私たちを困難や試練へと導き信仰のテストをされるんでしょうか。
Then why does God do that? Why does He bring tests and trials to our lives?
痛い経験は誰だって避けたいです。
Because we don't like to get hurt, right?
けど私たちは時にこの袋小路で絶対絶命、そういった状況にならないと自分の本当の姿に案外気づけないものなんですね。
But to be honest, sometimes without these desperate situations, without being put in these desperate situations, we aren't able to realize our true selves.
前にも後ろにも、前にも進めない、後ろにも下がれない、そういう困難を前にしたイスラエルの人たちは、こういうふうに反応したんですね。
So these Israelites, they can't move forward, they can't move backward, and this is what happens to them.
出エジプト記14章の11節からを一緒に読みたいと思います。
Let's read from Exodus chapter 14, 11 to 12.
はい。3。はい。そしてモーセに言った。エジプトに墓がないからと言って、荒野で死なせるためにあなたは我々を連れてきたのか。我々をエジプトから連れ出したりして、一体何ということをしてくれたのだ。エジプトであなたに我々のことには構わないで、エジプトに仕えさせてくれと言ったではないか。実際、この荒野で死ぬよりは、エジプトに仕える方が良かったのだ。
In English, they said to Moses, Was it because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt?Didn't we say to you in Egypt, leave us alone, let us serve the Egyptians? It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert.
困難を前にして彼らはつい本音が出てしまいました。
And so their true colors came out right before this difficulty.
モーセのせいだ。
It's Moses' fault.
俺たちはエジプトに残るって言ったの、お前が連れてくって言ったんだろうって。
Because we said we wanted to stay in Egypt and you said you took us here.
そして最後には、こんなところで死ぬよりは、エジプトで奴隷として仕えていた方がマシだったって言うんです。
And they finally say it would have been better for us to serve the Egyptians than to die at a place such as this.
まあなんとも、ひどい姿ですよね。
Pretty, not a pretty sight.
でも困難や試練を前にしたとき私たちはこういった姿を見せることがあるんじゃないでしょうか。
But with difficulties before us, sometimes this is our true selves and it comes out.
実は弱々しくて一人では何もできなくて助けが必要です。
Because we are actually very weak and we can't do anything by ourselves and we need help.
なのに責任転嫁をしては自分の責任逃れをしてしまう。
But instead we point fingers and pass the buck.
自分は全く悪くないというそぶりを見せ、そんな弱々しく駆けだらけのこの姿だったりするんです。
And we pretend like, oh, it's not us, so I don't have any flaws, but actually we do, we're full of flaws.
でもそういう姿を見せたくないから、人のせいにしたり何かのせいにして目をそらしてしまう。
But because we don't want to show that, we shift the blame and we turn our eyes from the action, what's before us.
僕はサッカーやフットサルが趣味なんです。
One of my hobbies is soccer and futsal.
まあ見たりプレイするのも好きなんですが。
So、I like to watch and play myself.
実はこの5年ほどプレイしていません。動いてない。
But for the past 5 years, I haven't really been playing.
けれどさすがにコロナ禍で激太りした自分を見てね、昨年個人フットサルっていうそのフットサルのプログラムに参加したんです。
But you know, after COVID, since COVID, I gained a little weight, and so I thought, you know, maybe I should start working out again, and so I attended, a futsal event.
まあこれは全く知らない人同士が1000円ちょっとお金払って、まあ、10人以上集まるとゲーム形式でフットサルができるっていうプログラムなんですね。
So the program or the system is, these random people gather, and they pay about a few, thousand yen, and then, if there's 10 people, they can play together, they can have a match.
数年ぶりの運動で僕激太り。
And so here I am with a lot of weight on me. I haven't been moving for a while.
皆さん僕の身に何が起きたかわかりますか？
Do you know what happened to me?
運動してプレイして数分もしたら息がって上がってきちゃったんです。
So it was like a few minutes into the game and I'm like running around and sooner or later I'm like losing my breath.
もう自分でもね、自分の体で何が起きたか分からなかったんです。
Like, honestly, I didn't even know what was happening to my own body.
あれ、もっと動けるはずだろうって。
And I'm thinking, I thought I could do better.
でも実際は全く動けなかった。
But actually, I couldn't.
周りは10代の若者ばっかり。
And there's like all these teenagers in front of me.
遠慮なく死にそうになってる僕にボールパス回してくるんです。
But they don't care, and so they just still give pass me the ball, and I'm like trying to die before them.
僕がちょっと待ってって言うんですけど、全く待ってもらえないで、ボールがどんどん回ってくる。
And I'm telling you, no, wait, don't pass it to me, but it still comes over my way.
僕はどうしたと思いますか？
Do you know what I did?
すいません。実は僕コロナの後遺症で呼吸が浅くなってるんです。長時間プレイできないんですって。真っ赤な嘘をついたんです。
I said, sorry guys, you know, I have like after effects from my COVID and I can't play for a long time. Which was a super blatant lie.
めちゃめちゃかっこ悪いですよね。でもできると過信していた自分も恥ずかしいし、できないと知った時にそれをもうね、隠そうとしたりコロナのせいにしちゃう自分がもうみっともなかったんですよね。
So how embarrassing is that? To underestimate myself, overestimate myself and think that I could play, not just that, but to actually like lie because I'm figuring out that I can't do this.
それ以来僕はこの個人フットサルには行ってません。
And ever since, I have not gone back.
プライド
Talk about pride.
まあこれは笑い事で済むんですけど、困難の中で自分の弱さを賭けを知るとショックですよね。
So this is a funny story, but, you know, in actual difficulties, we see our weaknesses, we see our flaws, and it's pretty shocking.
でも大事なことだと思うんです。
But this is an important phase.
自分は決してスーパーマンではない。
Because we aren't Superman.
いいアラームですね。僕に時間をお知らせしてくれて。ここまで来るのに神様の守りがあって、助けが実はあったんだって気づくことは本当に大切なことです。
It's very important for us to realize that it wasn't just us that brought us to where we are today. It was by the help of God.
そして神様がそんな欠けだらけの私を見ても見捨てないと、そばにいてくださったことに気づくことは、かけがえのない宝物です。
And realizing that God, seeing us with our flaws, He didn't forsake us and He is still with us. This is a big treasure we need to hold on to.
文句ばっかり。責任転嫁ばっかりのこのイスラエルの民の実はそのエジプトの時から見ると奴隷生活を抜け出せたのは彼らの叫び声を聞いた神様がいたからです。
So even these Israelites too, they're shifting their blames and everything, but the reason why they're here, they were able to escape was because God first heard their cries of pain before they left Egypt.
そしてモーセがリーダーとして立ち上がってくれました。
And Moses was put as the leader.
エジプトを出る時も大変でしたけど、神様の数々の奇跡技によって脱出することができました。
It wasn't easy leaving Egypt either, but through the many miracles of God, they were able to do it.
この一つの困難を出た後も見放されるんじゃなくて、彼らが迷子にならないように神様は雲の柱、火の柱となって彼らの行く道をすべて示して案内してくれました。
So even after the Exodus,God was still there. He gave them the pillar, he was with them as the pillar of cloud, the pillar of fire to lead them so they don't get lost.
出エジプト記13章にはこうあるんですね。
In Exodus chapter 13, it says this.
主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、また夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた。 彼らは昼も夜も進んでいくためであった。昼はこの雲の柱が、夜はこの火の柱が、民の前から離れることはなかった。
By day the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way, and by night in a pillar of fire to give them light, so that they could travel by day or night. Neither the pillar of cloud by day nor the pillar of fire by night left its place in front of the people.
順調すぎると、誰が自分を見守ってここまで導いてくださったのかを私たちは忘れてしまうことがあります。
Sometimes when things are going too smoothly, we forget who led us here, who is helping us.
むしろ自分で何でもやれている、そんな気がしてきます。
And instead we start to think, hey, I'm pretty cool, I could do this myself.
ペテロはイエス様を裏切るその窮地に立たされるまで自分は何でもできると思っていました。
Even Peter, until he was pushed into that tight corner, he thought he could do anything.
他の弟子たちもそうでしょう。みんな窮地に立たされた時、イエス様を裏切りました。
But not just Peter too. A lot of the other disciples, when they were in that corner, pushed into that corner, they betrayed Jesus.
そんな私たちダメなんでしょうか?
So, are we done for?
ダメじゃないんです。
No.
それでも民の前から離れることがなかった神様があなたと一緒におられるんです。
The God who is always with the Israelites, He is always with you too.
絶対に失敗しないぞっていう信仰に立とうとするんじゃなくて、不完全な自分を心底を認めてあげて、そしてその私と神が共にいてくださるということが、この困難の中でとっても大切なことなんです。
Instead of holding on to some kind of unfailing faith, it's important that we acknowledge the imperfection that we have and know that still God is with us in our difficulties.
自分の限界を知って過信せずに神と共にいる幸いを願うものと変えられるために神は時に私たちを困難へと導かれていきます。
And instead of overestimating ourselves or not realizing our limits, God wants us to seek the goodness of being with the Lord as we live our lives. And so that's why maybe God gives us these difficulties.
そしてまた困難の中でイスラエルの民には恐れがやってきました。
Now in this difficulty, the Israelites started to fear.
まあ恐れのあまり挙動不審になって彼らは大事なことを見失っていました。
And in this fearfulness, they were losing sight of what was important.
それは見るべきところがどこなのかということです。
They were losing sight of where they should be looking at.
二つ目のメッセージポイント書き込んでください。
And so please write in your second message point.
二つ目は困難の中であなたの目はどこに向いていますか?
The second point is, in our difficulties, what are we looking at?
試練困難の中であなたの目はどこに向いているでしょうか?
In these trials and difficulties, where are our eyes facing? What are we looking at?
恐れのあまりイスラエルの民は皆が挙動不審になりパニック状態になりました。
So in their fear, the Israelites got lost and they got into like a panic.
なぜ恐れてしまったのか?
Why did they start to fear?
14章10節にこうあるんですね。
It says in Exodus chapter 14 verse 10.
ファラオは間近に迫っていた。イスラエルの子らは目を上げた。するとなんと、エジプト人が彼らの後ろに迫っているではないか。イスラエルの子らは大いに恐れて主に向かって叫んだ。
As Pharaoh approached, the Israelites looked up, and there were the Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord.
イスラエルの民がその目で見たものは、迫ってくるエジプトの軍隊でした。
So the Israelites, what did they see with their eyes? They saw the Egyptian army coming after them.
これを見たとき彼らは恐れました。
And when they saw that, they started to fear.
大いに恐れたって。
They feared terribly.
ここまで神様が導いてくれました。
But you know, God took them here, remember?
ね、雲の柱、火の柱。つまり神様が導いてくれたこの雲の柱、火の柱をイスラエルの民はずっと見て進んできたわけですよね。
God came here with the pillar of cloud and the pillar of the fire, and they were looking at that. They were watching that as they came here.
けれど、急に神様じゃなくて後ろに迫ってきた軍隊を見たとき、彼らは恐れたんです。
But when they turned their eyes from that and instead looked at the Egyptian armies heading towards them, that's when fear came into them.
前回のメッセージでゴールド免許を取得したことをお話ししました。
In my last message, I was sharing about when I got my gold license.、うん
その時のね、講習の中では、交通事故の、まあ、原因の事例で、いろんなものが挙げられていたんですね。
And in the training sessions, I was learning about, well, they were giving us some examples of like car accidents.
スピードオーバーはもちろんのこと、それ以外にも上位に入ってきた原因が、脇見運転だったんです。
And speeding was one of the biggest, you know, reasons why accidents occur, but another one was inattentive driving.
つまり、目を他に奪われてしまった時が、危険なんです。
Which means getting distracted, looking at other places. That's when accidents happen.
人生も同じで、脇見運転がとっても危ないんです。
The same goes for our lives. When we get distracted, it's very dangerous.
では私たちは一体どこに目を向けるべきなんでしょうか。
So where should we focus on?
モーセはこのように言っています。
Moses says this.
出エジプト記の14章の13節から。
In Exodus chapter 14:13.
3、はい。モーセは民に言った。恐れてはならない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見ているエジプト人をもはや永久に見ることはない。主があなた方のために戦われるのだ。あなた方はただ黙っていなさい。
In English, Moses answered the people, Do not be afraid. Stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today.The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still.
主の救いを見なさい。
It says, see the deliverance the Lord will bring.
神様があなた方のためにされることを目に焼き付けなさいと言われたんです。
It means to burn it into your memory what God is going to do for you today.
それは神様を見て、神様がこれまでしてくださったことを見なさい。そしてこれから神がなさることを見なさいということです。
That means to look and focus on what God has already done for you, plus what He will be doing for you.
この信仰が試される困難の中で、この信仰を言い換えると、私たちの目を神様に、イエス様に向けるということです。
So in these struggles where our faith is shaken, What we need to do is paraphrasing it. We need to look at God.
皆さんが一日の時間で一番よく見てしまうものは何でしょうか。
What do we look at the most in our like daily lives?
または朝起きて一番最初に見るものは何でしょうか。
Or what's the first thing you look at when you wake up in the morning?
テレビでしょうか。
Is it TV?
インスタとか LINE ですか。
Is it Instagram or LINE?
まあ僕も SNS よく見ます。
I look at my social media a lot.
何より最近では朝一に起きて漫画アプリをつい読んじゃってます。
But recently, I wake up in the morning, the first thing I look at is like a manga app.
でもそれよりもまず神様に目を向けるということをお勧めします。
But I recommend instead we look at God.
祈りを通して、聖書の言葉を通して、あるいは賛美の中で、そして祈りの中で神様に目を向けていくんです。
Through prayer, through worship, through the words of the Bible, we can look at the voice of God.
その時、私たちは言いようのない平安に喜びに包まれていきます。
And when we do that, we are filled with this sense of peace or warmth that God can bring us.
私たちが恐れてしまう時、それは困難の中で神様以外を、イエス様以外を見てしまうからです。
So when is it that we start to fear? It's when in our difficulties we look at the situation instead of God.
あなたの目はどこに向いていますか?
So what are we looking at in our difficulties?
モーセはもう一つイスラエルのために言いました。
Moses actually said one more thing.
それは恐れてはならない。
To the Israelites he said, do not be afraid.
これがモーセを通して神様から語られたメッセージでした。
This was the message of God given to the Israelites through Moses.
困難を前にして自分の弱さをさらけ出して神様以外を見て恐れる。もうどうしていいかわからないこのイスラエルの民に向かって恐れずにただ黙っていなさいって言われたんです。
So these Israelites, they were facing this huge difficulty and they're in a panic and they don't know what to do and they're getting distracted and they're focusing on the situation. Moses tells them, well actually God tells them through Moses, do not be afraid, only be still.
モーセはその根拠をちゃんと説明しています。
And Moses explains his reasoning.
なぜなら神が戦ってくださるからだ。
He says, because God will fight for you.
神様がおられるじゃないかと言われるんです。
He says, isn't the Lord here with us?
困難の中ほど黙っていることが難しいことはありません。
In difficulties, it's very hard for us to be still.
なぜなら早く解決したいし、早くそこを抜け出したいから、私たちは何とかしようと自分でもがくんです。
Because, you know, we want to fix the situation, we want to do something about it, so we try and strive and ride around.
でも最後のメッセージポイント書き込んでください。
But please, write in your last message point.
最後のポイントは困難の中で神にサレンダー、降参すると。
The last point is, in our difficulties, surrender to God.
神様の前で降参する、サレンダーするんです。
Surrender to God.
神様が戦う、ただ黙っていなさいとモーセに言った神様は続けてもう一つ言われました。
The Lord who spoke through Moses saying, The Lord will fight for you. You need only to be still. He actually continues.
前に進みなさい。前進しなさい。
He says, move forward.
目の前は海です。
But the ocean is before them.
でも神は前に進めって言われたんです。
But God said, move forward.
神様はどうやったらその海を前進しているか、行けるか、その秘訣をモーセに教えました。
And God gives Moses the hint as to how they can move forward with the sea before them.
それが出エジプト記の14章の15節と16節、そしてちょっと飛んで18節なんですけど。
And this is in Exodus chapter 14, verse 15 to 16 and a little bit of 18.
ここにはこう書いてあります。主はモーセに言われた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエルの子らに前進するように言え。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に伸ばし、海を分けなさい。そうすればイスラエルの子らは海の真ん中の乾いた地面を行くことができる。私が栄光を表すとき、エジプトは私が主であることを知る。
It says this, Then the Lord said to Moses, Why are you crying out to me?Tell the Israelites to move on. Raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the water so the Israelites can go through the sea on dry ground. The Egyptians will know that I am the Lord when I gain glory.
海の前で持っている杖を上げて手を海に伸ばせ。
And so he's saying, stand before the sea and raise your staff and stretch out your hand to the sea.
これが神様がモーセに与えた秘訣、前進する秘訣でした。
This was Jesus' hint as to how they could move on given to Moses.
ただ黙って神が言われる通りに杖を持って海に向かって手を挙げる。
So just be still and raise your staff and raise your hand to the sea.
たったそれだけで道は開かれるでしょうか?
Is that really all we need to do to open the sea?
皆さん自分が困難の中こうするだけのことをしたことある人います?
Anyone, when you were facing difficulties, you just stood there and raised your hand. Did you ever do that?
皆さん、今から一緒に両手上げてもらえますか?
Can we try that right now together? Raise both your hands.
モーセは杖を持ってこれをしたんです。
Moses did this with his staff in his hand.
どうなったんでしょうか? 下ろしてください、大丈夫。一緒に出エジプト記14章21節を読みたいと思います。
And then what happened? Let's look into the next portion.
3. はい。モーセが手を海に向けて伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を押し戻し、海を乾いた地とされた。水は分かれた。イスラエルの子らは海の真ん中の乾いた地面を進んでいった。水は彼らのために右も左も壁になった。
Then Moses stretched out his hand over the sea.And all that night, the Lord drove the sea back with a strong east wind and turned it into dry land. The waters were divided and the Israelites went through the sea on dry ground with a wall of water on the right and on their left.
モーセが杖を持って両手を海に向けて伸ばすと海は分かれてそこに一本の道が作られたんです。
When Moses raised his staff and raised both hands towards the sea and stood there, the water was divided and there was a way for them to go.
英語だとはっきりと raised his hand って書いてあるんです。
In English, it says, raise his hand or stretch his hand.
モーセはただ黙って両手を上げて神の前に降参しました。
So that's all he did. He just raised his hand and surrendered before God.
それは決して目の前の困難からの逃げではありません。
And that was not his way of running away from the difficulty in front of him.
そうではなくて、もうどうすることもできない八方塞がりの中、絶体絶命の中で、真の突破口はその道を神様に委ね、神様あなたに信頼しますと降参することにあります。
He wasn't running when he was up against the wall and blocked in every direction. His true and only way out was to raise his hand and surrender before the Lord.
自分が握ってしまっているものから手を離して、神様の前に手を広げて、あなたの前で降参します。
To let go of what you're holding onto and lifting it up and saying, God, I surrender.
一般的には降参するってある意味かっこ悪い方法です。
Usually when we say surrender, it doesn't sound very cool.
だけど神様の前ではそれは信仰の一歩なんです。
But actually before God, it's not cool. It's a way of showing our faith.
モーセが神様の前に言われたようにこの海の前で両手を上げてサレンダーすると道は開かれていったんです。
When Moses raised his hand, just as God told him to, both hands, then the wall, water was divided and there was a way.
そしてイスラエルの民は守られてそこを通ることができ、後から迫ってきたエジプトの軍隊は海に飲まれてしまいました。
And the Israelites were able to go through being protected by God and the Egyptian army that were following them were overthrown into the water.
困難の中、イスラエルの民は何かしましたか？
In these difficulties, what did the Egyptians do anything?
何もしてないんです。
They didn't do anything.
私たちがすべきは不可能などないこの神に信頼して手を伸ばす、手を上げる、降参する。
All we need to do in our difficulties is to raise our hand and surrender before God, who has the God to whom nothing is impossible.
困難と思える皆さんが通っているその状況に神様は必ず新しい道を作られます。
Because in our difficulties, God is the one that can make a new way for you.
不可能だったその罪を贖うために神様はイエス様という一人子を通して道を作ってくださったように。
The sin that we couldn't take off ourselves, God fixed it through the life of Jesus Christ, His only Son.
有名な賛美歌で鹿のようにというのがあります。
There's a famous hymn which is called As a Deer.
谷川の流れを慕う鹿のように、主よ我が魂あなたを慕う。あなたこそ我が盾、あなたこそ我が力、あなたこそ我が望み、我は主を仰ぐ。
As a deer panteth for the water, so my soul longeth after thee.You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee.
困難を前に自分の限界を思い知り、絶望的な状況に目が入って、途方に暮れているならば、両手を挙げて神様の前に出ていきましょう。
So when we find that we have limitations and we're facing this difficulty and we're lost in desperation, why don't we raise our hands before God?
そして一緒に告白しましょう。
And let's confess before Him.
神様あなたこそ我が盾です。
God, you alone are my strength, my shield.
あなたこそ我が力です。
You alone are my strength, my shield.
あなたこそ我が望みです。
You alone are my heart's desire.
我は主を仰ぎます。
And I long to worship thee.
不可能などない神様に信頼する者は一緒に両手を挙げて、アーメンと告白しましょう。
Let's believe in this God to whom nothing is impossible. And can we shout a big amen?
Amen. Amen. お祈りします。
Let us pray.
恵み深い天の父なる神様。
Lord, gracious Father in heaven.
あなたの皆を褒めたたえます。
We praise your name.
あなたの御手の中で生かされていることに感謝します。
Thank you that we are alive in your hands.
私を見捨てずいつもそばにいてくださることに感謝します。
Thank you that you never forsake us and you are always with us.
困難を前に恐れ不安になる私に恐れるなと言ってくださる神がいること、そしてあなたは困難に道を新しく作ってくださる、脱出の道を作ってくださることを感謝します。
Thank you, God, that when we face difficulties, you are there to tell us, do not be afraid. And when we face these difficulties, you are there to break open, divide the waters, and lead a new path before us.
どうぞ今、ジタバタせずに、あなたに信頼して、両手を上げて、サレンダーして、祈るものとならしてください。
May we stop writhing around and trying to figure out things our way, but be still before you, because you will show us.
もういっぱいいっぱいです。あなたの前に降参します。
We can't do it ourselves, God. We stand before you. You do it for us.
私を自由にしてください。
God, free me from this.
救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。
We pray this in the name of Jesus Christ.
皆さんご一緒に。
Together we say,
Amen. 今日はこれから一緒にイエス様が弟子たちに大事な習慣として教えられた聖餐式を行います。
Today we will be having a communion, which is one of the important customs Jesus taught his disciples.
オンラインの皆さん、私がアナウンスするの遅くなってすみません。
私が、
僕がアナウンスするの今日になっちゃった。
Sorry for those of you online, who didn't know that we were going to have communion today.
ですが、あとで一緒に時間を取ってこの聖餐に持って預かってくださればと思います。
But if you can, please take this time with us.
この聖餐式はイエス・キリストが十字架にかかられるその前の晩、弟子たちと一緒に食事を取った時にパンを取って祝福を祈ってから、これを裂いて弟子たちに与え、そしてまたブドウ酒の杯を弟子たちに与えて、私を覚えるためにこれを守るようにと言われたものです。
This communion was done at the Last Supper before God was put on the cross. And Jesus took bread and broke it and gave it to the disciples and told them, eat and do this in remembrance of me. He also took wine and shared it and said, drink, do this in remembrance of me.
これは私たちの罪のために十字架にかかり身代わりに死んでくださったイエス・キリストを表すものです。示すものです。
And this is an action we take to remember and to show our faith to God, Jesus, who was put on the cross, surrender for our sins.
イエス・キリストを救い主として信じる方はどなたでも取ってください。
And so if you believe in Christ, please partake.
全員に回ってから一緒に味わいたいと思います。
And let's do this together, after everyone has their cup and bread in hand.
ですから今パンとブドウジュースがみんなに渡るその間、皆さん一人一人イエス様の十字架が誰のためだったのか、何のためであったのか、一緒に思い巡らしたいと思います。
And so as the portions are going around, let us each have this time to stand still before God and remember who was this cross for? Why was this cross for?
私たちの主イエスは渡されるよパンを取り感謝してこれを裂いてこう言われました。取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体です。
Our Jesus on the night before he was taken, his life was taken, he took bread, gave thanks and broke it and said, take, eat, this is my body which is given for youDo this in remembrance of me.
私を覚えるためにこれを行いなさい。そして私たちの主イエスは同じように杯を取り感謝を捧げて後こう言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。
Likewise, he also took the cup, gave thanks, and said, This is my blood of the new covenant, which is shed for you. Do this in remembrance of me.
今からイエス・キリストの十字架を覚えながら、感謝を持って、また信仰を持って一緒に味わいたいと思います。皆さん、それでは感謝を持って味わいたいと思います。
Let's partake together as we remember the love and sacrifice Jesus gave for us on the cross. God,
私たちの罪の身代わりにイエス・キリストが十字架にかかり死んでくださったことを感謝します。
Thank you that Jesus was put on the cross to save us from our sins.
イエス様、あなたの愛と犠牲のゆえに私たちを救ってくださりありがとうございます。
Thank you for your love and sacrifice that you brought us to salvation.
あなたのその愛と恵みを覚えて今週も生きていきます。
This week, we again remember your love and grace.
どうぞここにいらっしゃるお一人お一人の心と体を守ってください。
And so God, please protect the hearts and bodies of each and every one of us here.
またお一人お一人の歩みをあなたが導き、助けてください。
And God lead the way for each one of us as we walk on our new journey.
今週もあなたが私と共におられるそのことを体験する一週間でありますように。
May we all be able to experience this week the life that you give us, telling us, God, you are with us always.
救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。
We pray all this in the name of Jesus Christ.
皆さんご一緒に
Together we sing.
Amen. Amen. 拍手を持って主を褒めたたえましょう。
Let's give a clap offering to God.
今日皆さんと礼拝を捧げられて本当に嬉しかったです。
It was great to be able to worship the Lord with you today.
お立ちください。
Please stand.
礼拝の最後も不可能なのない神様に賛美を捧げて礼拝を終えたいと思います。
And let's close our service today with worship.